くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ですね先生、お昼時なんですが、ちょっとですね気になるお腹の調子の話をしますんで、聞いてらっしゃる方ちょっとそこいら辺をご了解いただきたいと言いましょうか。
そうですね、
ね、そういう内容がありますので、
はい
承知しててください皆さん。ということで、
はい、
やっぱりこの時期お腹の調子が悪くなるよっていうと、ゴロゴロゴロゴロってことですよね、はい、
そうですね、お腹が張っちゃうっていう人もいるし、ちょっと緩くなっちゃうかななんていう人もいて、で理由はあるんですけどもね、
はい、
でやっぱ寒い日が続いてたりすると、
また寒い今年
寒いですね、北国のような寒さが静岡で味わえるというね、なかなか思わなかったですけどね、こんな連日続くっていうのはね。
そう、そうでなくてもほら静岡って先生前おっしゃってたでしょ、お部屋が冷たい
寒いです
ね、もともと冷たい
冷たい、気密性があんまりないみたい で最新のマンションとかは気密性が本当あって、暖かくて冬の間中暖房使わないでね過ごすなんて人もいるみたいで、もうびっくりするような話なんですけど、うちなんかもそうなんですけど、隙間風ビビューですと一生懸命炊くじゃないですか、電気ストーブなり灯油ストーブなりエアコンなりです、結局上があったかいんです。
そうなんですよ、足元がね、
寒い、
なんでですかねあれ。
結局、どこの空間にいてもそうなの で中国人なんかもそうだったんですけど、床に絶対座らないよなんつって、
ほう、
なんで日本人は好き好んで床なんかに座るんだっていうの。
好き好んでったってね、
じゃあ同じ部屋の中にいたらベッドの上に座りゃいいじゃないっつって、で冷たい空気が下の方に落ちるんだからまだベッドの方が高いわいやっつって。
なるほどね、理屈は
合ってる、そんな感じで、何言いたいかというと、あったかい空気上の方に行くんだけれど、普通にしてたら足元寒くなるよっていう、でこれが今回のテーマに関わってくるという、そういう話ですよね。
じゃあやっぱり冷えるってことが一番いけないと。
いろんな原因実を言うとあるんですよね。で冬場に多いのは、一つは冷え。
はい。
でもう一つはストレス。
ストレス。
ストレスって冬場に多いっていうか、これ多分学生の人とか多いと思うんですけど、受験生とか、あと卒論書くだなんだかんだって、学期末で追われてるような人とか、すごく頑張っちゃってる人とかがこうやってなんかね、冬場に気合入れて勉強するっていう習慣日本にあるみたいで。
そうね、春が卒業だからね、しょうがないんだよね。
夏休み前に頑張ろうってあんましない、いないですよね。ここぞの、ね、
迫らない。
迫らなかった。
お尻に火がつかない
と。これ多分受験が6月とかになったらまた違う話になるんでしょうけど。
そうね。
3月、2月なので、どうしても寒い中頑張んなきゃいけないなっていう人が多いと。これが問題なんですよね。で冷えって今言いましたけど、
はい、
で冷え3つ分かれるって考えてください。
で冷えが3つ分かれる、はい、
冷えてお腹が調子悪いっていうのでも3つぐらいあって、1つは先ほども出てきました冷たいものを食べたり冷たいものを飲んだりってパターン、
はい、
案外口乾いてる人多いん で2つ目はね、寒いんですよ。
冷えと寒さって違うんだ。
そうですね、着衣的にというか、先ほど出てきました上があったかいけども下だ寒いとかね、
はいはいはい、
膝下寒いとかっていうのが出て、で膝下寒いと寒い中にいた血液が上がってくるからお腹冷やしちゃうんですね、こうやって。
なるほどね、そうか、血液も中で循環してるわけですもんね、
冷たくなっちゃって血液こうって上にだんだんだんだん上がっていって、こうやってお腹入るのでお腹冷たくなっちゃってね、なんていうのがある、寒いからなってくるもので、身につけてるものが薄かったりとか、
はい、
寒い中ずっといるとなるっていうのがあるんだけど、もう3番目があって、これが睡眠不足とかっていうのがね。
睡眠不足でも寒くなるの？
うん、あの体の根っこのヒーターってですか、夏なんかはあんまり起こらないんですけど、冬に睡眠時間削っていくと、はい、人間の根っこのヒーターってですか、熱源というか温めようって力が弱まってきちゃう、ね、
へえ。
だからお腹なんかがいくら温めようって言っても、うん、足腰背中がどうしてもずっと冷えたままみたいな状態になっちゃって、なかなか温まってこないっつって、でこれが割と睡眠不足だとかやってしまうと起こってしまうんです。
クマネコだ。
お腹自体が冷える人と足腰背中が冷える人ってこれ対別できますよね。
はい、
うん、お腹が冷える人なんていうのは基本的に、まあ、即効性を狙うんだったら、例えば、山椒食べたりとか生姜食べたり、
あったかくなるもの食べるのね、
うんうん、それは一つのやり方であるんです、
うん、
本当に言うと生姜もいいって言うんだけど、本当に言うと生姜じゃなくて生姜を蒸して、ね、干したやつがいいんです。
生姜を蒸して干す？
で生姜は生姜って言うんですけどね、漢方では生姜って書くんですけど、
うん、
で今言った蒸して干したやつは環境っていうの、
うん、名前があるんだ、
乾いた生姜みたいな感じです、はいはい、でそういうものが、お腹を温めるスペシャリストなんですね、生薬で。
へえ。
あともっと程度がひどいとその山椒だとかそういったものを使うんですけども、うん、それ自体でお腹を温めていくっていうことをやんなきゃいけない。だけどこれはお腹の部分であって、足腰背中のね全体的にこうやってもともとの体の熱が弱まってるパターンっていうのはそれじゃあうまくいかないです、
うん、
これ絶対そこの部分を温めていく薬を使っていったりとかって、睡眠不足を解消していったりとかってしていかないと変化ないんです。これあまりにも睡眠不足時間削ったりとか、
うん、
あと夜遅い時間に寒い中で作業なんかしてるとかなりちょっとね重篤な胃腸関係の疾患になりやすいんで、
あら、
まあちょっとあと1ヶ月だから頑張るとかって、まあそれもありにあるんだけど、その間だったとしてもね、できるだけ癒さないような工夫していかないとダメですよね。漢方薬においては割とそこら辺重点的に温めていく薬があるんで、
はい、
あんまり冷え性の強い人はそういった薬を併用していくといいんじゃないかなと思います。
うん、
地味に効きます。床暖房のようにじんわり効いてきますから。
へ
え。一方お腹の冷えだけの人は案外早くすぐ変わるんです。
あ、そうなの。
うん、お腹ちょっと緩いななんて思ったらパッて飲めるとパッて変化するのはあるんだけど、
はいはい、
お腹だけの冷えじゃなくてもっと深いところの冷えだとか、
うんうん、
足腰背中が冷え切っちゃってるような人っていうのは、ただそれだけじゃなかなかお腹の不調っていうのは治んなかったりするんで厄介なんです。
じゃあ自分のお腹の調子が悪いのはただ単にお腹のとこだけなのか、
うん、
完全にもっと根本的なとこで冷えちゃってるのかっていうのを見つけなきゃいけないね。
そうですね、う
ん、でもね、うん、お腹の調子がほらもう一つだとそれだけでストレスじゃないですか。
そうですね。
トイレのことばっかり考えなきゃいけないでしょ。
そうで力が入んないんですよ。
そうですよね。
お腹冷えてお腹の調子悪いと手足に力入んないですよ。
ね、なんだろうあれ。
見事なものでね。
ふにゃって
なってて、ね、力。逆に言うとこっちに力をこうやって入ってるって時は大体調子いいんですからね。手足と、これ太極拳がそうだってますよね。
へえ、太極拳が。
太極拳こうゆっくり動きするでしょ。
うんうんうん、
で胃腸のと手足は連動してるって言い方です。
へ、
旅行先で歩きすぎてね疲れたとかっていうと下痢する人いるんですよ。
ああ、そうなんだ。
だからあと食べ過ぎちゃって下痢してると手足に力が入らなくて歩けなくてねなんて人もいるし、うん、ここかなり密接な関係がありますよね。
やっぱお腹の調子はベストがいいなって思います。
そうですね、
どこ行くにしても。
そうですね、
うん、
下痢も悪いし便秘も悪いし、あとお腹が張っちゃうっていうのもかなり問題なのでね、
ね、
いい調子を整えていきましょう。
そうですね、
はい、
じゃあ自分で何が原因なのか、
うん、
冷えてんのかストレスなのか、
うん、そうですね、
寒さでっていうのが。
あとやっぱストレスに関して言うと、
うん、
やっぱかなり冷静にならなきゃならないんで、どっちかっていうと頭をねクールダウンさせてあげることをしなきゃならない。解決策としてはその頭の興奮的なものを沈めてあげるとかね、 楽にさせてあげることによって胃腸の調子改善してきますから。
へ
え。うん。で漢方薬ではあのストレスを軽減するものとか体の力を抜くとかっていう薬があるんで、そういう薬をうまく使っていくと楽ですよ。
はい。わかりました。いずれにしても腸はやっぱりしっかりさせとかなきゃダメね。
そうですね。
春に向けてね。
そうですね。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熊猫どう？このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。